リスナーの皆さん、こんにちは。この番組は、様々なゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この最終週はですね、 NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室から、中須勝さんとともにお届けします。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、まあ、5月の最終週ということになりますけれども、まあ、4月5月っていうのは、まあ、いろいろ、まあ、陽気、ね、気候も良くていろんなイベントもあるんですけれども、セミナーとかね、そういうシンポジウムとかは少ない時期かな、なんていうふうにね。
そうですね、うん、まあ、総会シーズンにもなってきてますので、そうですよね、うん、各団体とも今追われてる時期じゃないでしょうかね。そうですね、
総会の準備いろいろされてて、はい、今、まあ、ようやくね、ようやくというか、3月、まあ、の決算が出て、いろいろその、ね、最後、総会の資料作られてたり、まあ、事業計画はね、昨年度末にもう立てられて、まあ、4月から何しようかっていうのはね、ずいぶん検討されてきてるかもしれませんが、それでも6月、5月、6月の総会に向けて準備されて、今年はまあスタート、本年度がスタートするというような形だと思いますし、組織をね、多分、まあ、コロナ禍もいろいろあって、大きく変更をするとかですね、次のステップに進むために、なんかいろいろ組織を改造するんだとか、いろいろこうね、新しいこの挑戦というかね、チャレンジをされている皆さんもいるかもしれません。うん、忙しいと思いますけれども、まあ、くれぐれもね、体調には気をつけて、まあ、特にコロナ禍の中でですね、今収まってるようで、まあ、ゴールデンウィーク以降これからどうなるのかというような感じもありますので、体調に気をつけながら進めていただければと思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、そして NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。本日は NPO 法人高度海外災害援助市民センター事務局長の吉椿正道さんをお迎えしております。オンラインでご出演いただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、まあ、高度さんといえばですね、何度かこちらの方の番組もですね、ご出演いただいておりますが、高度海外援助、海外災害援助市民センターということですけど、どんな活動されているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。高度はですね、阪神・淡路大震災を機に生まれた NGO で、あの時世界からですね、約70カ国からご支援いただいたので、海外のですね、災害被災地の、復興支援を応援しようということで生まれた団体です。まあ、具体的には住宅再建とか、まあ、生活再建ですね、まあ、仕事の雇用の創出だったりとか、まあ、そのようなことをやっています。
なるほど、ね、阪神・淡路をきっかけにということですけれども、ロキンさんとの関係でいくと、もう、ね、はい、いろいろありますよね。
そうですね、ロキンとの関係はこの間もこの番組の中でもご案内しておりますけども、社会貢献余計笑顔プラスっていうのがございまして、うん、その、寄付先団体12団体ございますけども、その団体の一つとしてご参加いただいて、まあ、寄付金を年に一度お届けをするという、まあ、そういう仕組みになってるんですけども、まあ、これは預金者の皆様からのご預金、まあ、そこから利息が発生しますけども、はい、その利息分を引き下げて、うん、今は利息丸々ということになるんですけども、その金額トータルと、で、私どもの老金からの寄付金を合わせまして、まあ、22年度の寄付金につきましては、私どもの寄付金と合わせて269万ほどの寄付金を12団体にお届けする予定になっておりまして、はい、まあ、18年から始めまして、実に1000万超える1136万ほどの、うん、はい、累計ということで、この間お届けをすることになります。
なるほど。
で、今現在110億円を超えるご預金を、うん、結集しておりますので、まあ、その結果 の支援の寄付金ということになっております。で、その中で単に寄付金をお届けするだけじゃなくて、いろんな活動を、寄付先団体の活動を知るということの中で、また社会課題をして学ぶことで、まあ、地域活動に預金者の皆様、市民の皆様もそこの参加を通して、まあ、世の中が少しでも良くなるっていうような営みに、うん、 そういう参加型のプロジェクトなんかも予定をしておりまして、実施をしてきておりまして、特に高度さんにつきましてはこの間毎年セミナーなんかを実施させていただいたり、はい、もっと言えば各労働組合、
うんうん、
あと労働組合の役員さんが集まる会議とか研修会があるんですけども、そこの方にご参加いただいて、その中でも活動報告とか紹介とかいただいたり、
うんうん、
まあ、生協さん の, グループがございましてね、はい、生協さんの学習会の中でもそういう登場していただいてお話をいただくというような、そんな連携を進めさせていただいています。
なるほど。ね、後藤さん多分幅広い活動されていると思いますけれども、はい、吉椿さん、具体的に、ね、どういう活動されているかもう少し教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、コロナ以前はですね、海外の先ほどお話した海外の、ね、うん、被災地の住宅を再建したりとかね、雇用を創出したりとかっていう活動を行っているんですけど、まあ、コロナで今海外に行けないということもありまして、最近はですね、在住の外国人、やはりグローバル化が進んでいるので、まあ、僕らの身の回りにも、ね、外国籍の方が非常にたくさんいらっしゃるということで、まあ、そういう方たちがコロナで非常に困窮しているということがありましたので、まあ、そういう方たちに何かサポートできないかなということで、まあ、ロッキーさんのですね、昨年はロッキーさんのですね、エヴァプラスの資金も活用させていただきながら、在住のベトナムのですね、お寺さんに留学生とか技能実習生の方が集まっているんですけど、うん、その方たちに新鮮なです、ね、野菜を届けたりとか、
はい、
でこれもですね、丹波というところ、兵庫県の丹波というところで、まあ、有機農法でね、作られた野菜を、まあ、運んでいただいて、その若者たち、まあ、高度に関わる若者たちが、まあ、その、まあ、外国人の方とか子ども食堂に野菜を届けるという、まあ、そういう活動を最近は行っています。
なるほど。でも、まあ、災害という一口に言っても、今回のコロナもやっぱりこの一つの大きな災害というような位置づけになるんですかね。
そうですね、やはり そうなんですね、まさにコロナも、ね、感染症ということで災害という認識、あと、まあ、うん、最近の、ね、ウクライナとかアフガニスタンの紛争というのも、ね、はい、やはり非常に災害という認識で活動しています。
なるほど。ね、とてもその、まあ、ローカルな、もともと阪神・淡路きっかけにということですけれども、どちらかというとグローバルな活動、課題に対して、その災害に対して自分たちは何ができるか、今、これまでたくさんノウハウがあると思うんですが、一方で、この今回はコロナも含めてですね、このローカルなところで何ができるかという、ずいぶん幅広い活動をされているななんていうふうに思うんですけれども、どういうようなね、こう、なんていうかな、仲間たちとかメンバーでこう運営されてたりするんですか。
基本的にはですね、まあ、スタッフは若干 1,2 名なんですけども、うん、まあ、その周りに、まあ、阪神大震災からずっと復興にですね、関わってきた、まあ、大学の研究者とか専門家の方たちであったりとか、はい、
うん、
あと、まあ、ローキンさんにもつながっていく生活協同組合神戸さんであったりとか、はい、また、あと、まあ、学生さんとかですね、ボランティアで、まあ、先ほどの野菜を届けたりとか、うんうん、いろんな、まあ、去年もですね、ローキンさんと一緒に難民のセミナーを、ね、
はい、
まあ、学生さんを中心にやったりとかしました。まあ、そういうメンバーが行動で一緒に活動しているという形ですかね。
なるほど、なるほど。やっぱり阪神・淡路をきっかけにという形で、まあ、兵庫、まあ、神戸でからですね、まあ、活動スタートされて、今もそのノウハウや経験をこうどんどん引き継ぎたり生かした活動されているところがとても多いななんていうふうに思うんですけれども、やはりですよね、まあ、なんだろうな、やっぱきっかけに、まあ、椿さんもそうかもしれませんけれども、やっぱそこでの教訓をどう伝えるか、なんかご苦労されている部分もあるのかもしれませんけれども、何かその、まあ、こういうふうにやっててよかったなであったりだとか、ここ苦労してるなみたいなことがあったら、少し教えていただけますか。
あ、はい、ありがとうございます。そうですね、阪神・淡路大震災から27年経っていて、まあ、当時ですね、こう市民団体と、まあ、当時 NPO という言葉もなかったんですけど、うん、まあ、市民団体だったりボランティアとしてこうバリバリやってこられた方たちが、まあ、もう70を過ぎてですね、高齢化してきていると。でその中で、ね、こう得た教訓とか学びみたいなの、特に僕らは最後の一人までとかでね、やはりどうしても公的援助から取りこぼされている人たちが、うんうんうん、それはやっぱり NGO が支えなくてはいけないということで、うん、まあ、そういう思いをずっと大切にしながらこうやってきてるんですけど、まあ、何せ、まあ、時間も経ってきてるので、だんだんこう、まあ、兵庫県のですね、県民のこう半分近くもですね、もう阪神・淡路大震災を知らないという
心理があ
ったりとかしてるので、うん、まあ、そういう、こう教訓とかそういう活動の重要性みたいなことをやっぱり若い人たちに伝えていこうということで、2015年に高度未来基金、
うん、
若者たちが集まるこう場を作って、まあ、彼らが積極的に学んでもらうと ということで、まあ、海外にこう、まあ、被災地に連れて行って、まあ、研修とか勉強したりとかですね、まあ、先ほど言ったように難民のセミナーを一緒に企画したりとかということなんかも最近やってて、まあ、そういう若い人に継承していくことが一つの課題であるということと、やはり寄付ですよね。寄付がだんだんこうね、こう、まあ、こうコロナもあってね、なかなか状況が厳しい中で寄付がだんだんこう減ってきているという状況もあるのかなと思います。
なるほど。そっかそっか。なあ、今ちょっと衝撃的ですけどね、半分がもう経験をされてないと。
そうですね。
もう
27年という月日っていうのは。
そうですね。でもまあこれはね、ずっともう語り継がれる話だと思いますけど、やっぱりそのどうその経験体験を何ていうのかな、引き継いでいくのか継承していくのかというところは、まあ、難しい部分もあると思うんですけれども、一方で若い、ボランティアスタッフの皆さんも興味関心を抱いたり、まあ言ってもいろんなところで世界でね、いろんな災害が起こる中で、自分たち何ができるのかというふうに考えるようにね、随分このまあなんていうかな、この社会も成熟したというか、市民が主体的に自分ごとに捉えられるようになって、古藤さんの活動も、まあ、上上難しい部分もあるかもしれませんけど、随分広がりが持っていろいろチャレンジできるようになったんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、その辺 の, そ の, こ, の23、まあ、この30年ぐらいの中のですね、活動の中で、なんかその移り変わりなんか感じる部分ありますか？
そうですね、私たちが、まあ最近ね SDGs と言われたりとかですね、まあ、社会貢献を志、特に東日本大震災でやはり若い人たちがボランティア積極的に参加して、まあ、社会貢献を仕事にしたいとかね、まあ、そういった NPO で働きたいということも増えてきて、ただ NPO とか NGO 側にその体制がまだまだ整ってない部分もあるんですけども、でもそういう若い人たちがそういう、こう身近にこう社会貢献をやれるような環境がですね、まあ、少しずつ整ってきているのかなと。でも一方でやはり、まあ、グローバル化も進んでいるように、こう海外のことだけでなく、それをこう自分の、ね、足元の問題とこう引き合わせてこう一緒に考えていくような、まあ、そういうスタッフなんかはやっぱり必要なのかなと思いますね。
なるほどなるほど、分かりました。まあ、この間、まあ、コロナ禍でですね、活動が思うように、広がらないということも、ある団体もたくさんあると思うんですけども、一方で、実は自分たちが、こう、活動してきた、なんかな、ノウハウっていうのが、実はローカルなところの課題、まあ、古藤さんで行くと、ね、在留の外国人の皆さんをどういうふうに、こう、コロナ禍の中で援助できるのかというようなことで、まあ、シフトはされてないけど、そのまま、ね、対象を少し変えてというか、ターゲットを変えてというか、それは本当に困ってらっしゃる皆さんだと思うし、取りこぼされてるというかね、取り残されてる皆さんたちっていうのがどうしてもいらっしゃる。そこを NGO 市民の立場からこう取り組むということは、すごく大切なことだし、いい視点だなというふうに思うんですけれども、ロキさんとの活動でいくと、まあ、昨年、まあね、この笑顔プラスの活動の中でもです、助成金の中でもいろいろされたと思うんですけれども、セミナーされてきてるんですよね、昨年。
そうですね、冒頭で少しお話ししましたけども、2019年これも先ほどありました、阪神・淡路大震災25周年、
はい、
25年の特別企画ということで、まあ、若者の生き方を語るということのテーマで、はい、5回シリーズで若い方々がいろんな分野で活動されてる方から報告なりしていただいて、まあ、参加者で共有するというような、そんな取り組みが第1回目としてセミナーを連携させていただいて、で2年目は2020年、もうここからのコロナの影響を受けてしまうんですけども、はい、オンライン開催、19年の時は対面型でやれたんですけども、20年からはオンライン開催で、コロナとこれからの市民社会に向けてっていうようなことで、 SDGs 若者災害の視点からという副題の中で、これは3回シリーズを実施させていただきました。はい、大阪でワンワードフェスティバルフォーユースという高校生中心に若い人たちが集まる企画がございまして、まあ、このあたりは関西 NGO 協議会さんとも連携をしながら、まあ、若者、コロナと若者というようなテーマの中で、まあ、日頃考えている、コロナ禍の中で、ね、感じること、考えたことみたいなのを交流して、非常にまあ若い方の関心の、様子みたいなことを知ることができたりとか、まあ、これからSDGs なり災害の視点というようなところも含めて、環境 NGO の気候ネットワークの方も来られての企画をしました。はい、で去年から、まあ今年にかけての 去年の12月と今年の1月に、難民をテーマに若者と難民について考えるということを取り上げさせていただいて、上島さんですかね、うん、亡くなられた事件が去年ございましたけども、はい、まあ、そんなところからの問題意識と、あとミャンマーとかアフガニスタンの紛争、
うんうん、
まあ、このあたりアフガニスタンの支援なんかを高度さんされてますし、
なるほど、
まあ、その中でこの、難民問題、まあ、多文化共生社会の実現に向けてっていうようなことの中で、2回シリーズ、1回目のところはワークショップを通して、うん、難民問題の全体のところをお話ししていただいて、で2回目は、なんとエルサレムからつないでの、
うん、
外国人の入管施設の現状と課題というようなことの中でお話をいただいたということです。で、まあ、前回このテーマでさせていただいて、まあ、その後、今回のウクライナの問題も含めてですけども、難民課題というのはまだ一向に解決していない、ね、ということもありまして、うん、もう少し考えていく必要があるんじゃないか、継続して、こういう企画というのは継続したいねというような、まあ、そんなことの中で、今年度も、現在企画については今練ってる最中ではあるんですけど、まあ、この辺りについては吉場さんの方からちょっとご案内いただけたらなというふうに思います。
なるほど、
はい、
今年度もいろいろ企画をされていると思うんですけれども、現状で、ね、考えてらっしゃるようなその連続連携のセミナー、うん、少し教えていただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。今中津さんからちょっとご案内いただいた通り、昨年、まあ、キキロキンさんと一緒に、ね、難民のことを深いことを勉強してきたんですけど、うん、やっぱりちょっとまだまだ不十分だなという部分もあったの でちょうど走行している中でですね、まあ、昨年ちょうどアフガニスタンで、まあ、タリバンという、ね、イスラム主義勢力が、まあ、全土を制圧して、まあ、僕らの仲間も非常に危険な状態になったんですね、
は
い、
で、まあ、日本に
来たい、海外に行きたいということがあったんですけど、なかなか来れない状況が続いている。で、そうこうしている中で今度ね、今年に入って2月にウクライナで戦争が起きて、で今日本にも1000人の方がね、ウクライナの方が来られてるんですけど、まあ、非常に日本政府としては緊急的な措置を取って、まあ、非常に住居だったりとかいろんな一時金だったりとかをサポートしてるわけですね。ですごい迅速な対応だったんですけど、まあ、それがこう昨年のアフガニスタンとかあとミャンマーのね、まあ、クーデターの後の対応とは明らかに違うなという、まあ、そこに問題意識を感じてですね、
なるほど、
今回この、はい、今回この2回シリーズはですね、やはりこうそういうところも含めて、まあ、何が違うんだということとか、じゃあウクライナのようにアフガンやミャンマーの人たちも同様に受け入れられないのかということをですね、まあ、世界で起きている問題をこう自分たちのこととして考えるようなことをできないかなということで、まあ、一応2回シリーズで1回目の方は、まあ、そういう難民に詳しい弁護士の先生をですねお呼びして、もうこれはもう日程も確定してますし、7月の8日に開催されていると。2回目の方は今検討中なんですけども、まあ、関西でも、まあ、NGO、NPO はですねそういう受け入れをやってたりするので、うん、まあ、そういうことをミャンマーであったりとかウクライナだとかアフガニスタンの視点を入れながら少しみんなで協議できないかなという企画を今考えているところです。
なるほど、まあね、それぞれの国、まあ、社会的背景、分からない政治的な部分もあるんでしょうけども、対応が全然違うっていうのはね、それはやっぱりね、対、まあ、国に所属、まあ、難しい、すごく なんでなんだろうなっていう、これはだからもっと考えていかないといけない課題だと思いますけれども、でもそういう視点も含めて、ずいぶん若者が、まあ、この間、まあね、セミナーもされてきてる中で、キーワードになってる部分があると思いますけれども、興味関心高そうですね。
そうですね、難民問題は結構若者の人にも関心高いみたいですね。さっき中津さんも言われた通り、うちなんかのね、上島さんが、まあ、入管施設で亡くなるということがあったりとか、
うんうん、
まあ、そういうこともあったり、少しこう海外で起きていることとか、まあ、それを経てこう難民として、ね、日本に来た方が非常に厳しい状況にあるということが少しずつこう知られてきたのか、結構若い人の関心は高いのかなと思いますね。
なるほど、ね、まあ、すごくグローバルな視点の中で、まあ、人権意識や、まあ、いろんな、まあ、この間でいくとずいぶんいろんな、まあ、教育の中にとか、その学びの中にいろんなことが、まあ、打ち込まれている部分があるのかもしれませんけれども、ずいぶん変わってきたなというふうな状況ですよね。 でも多文化共生と言われて、まあ、そういう社会を作っていこうというあのフラッグを立ててですね、ずいぶんもう長くなってきていると思いますけれども、でも一向に、まあ、なかなか変えられない仕組みだったりっていうのもやっぱりあるもんですね。
そうなんですね。だから多文化共生はね、もう言われて久しくなりつつありますけど、うん、やっぱりさっきの牛島さんの件もそうだし、やはり足元で起きていることをまず知らないっていうことがね、入管というところはどういうところでどういうことが起きているのか、ね、まずその知ることから始めて、それに対してこう、ね、なかなか一市民ではできないことも多いわけですけど、構造的な問題、そしてそれを知って、今度はじゃあ僕たち、私たちに何ができるのか、まあ、そういうことがやっぱり大事なのかな、うん、まずは知ることからだと思うんですよ。そういう意味ではちょっとロキさんと一緒にですね、こうやってあのもうロキさん仲間のようにですね、一緒にやるという形で毎回毎年のようにセミナーを開催します。でもそういうまず知るというところから考えていくことが大事なのかなと思いますね。
うん、まあ、まさに本当にそうですよね。その手続き的な部分、なかなかあの日本国内にいると見えない部分がある、あると思いますけれども、もし自分が、ね、海外に行った時にということを考えると、あ、まあ、自分ごとにどうするかというのは皆さんそれぞれストーリーがあると思いますけれども、でもやっぱりまずは知るというところ、まあ、一方で高田さんみたいなところ、いろんな NGO がですね、情報を発信されている、うん、それをやっぱり自分なりにこう解釈をして自分ごとにしていくってことをとても大切だななんていうふうに思います。うん、あの個人的にはね、一昨年ですかね、その気候変動と災害みたいなキーワードでいくと、まあ、今後多分もうね、あの、まあ、そういう社会とか世界もう今はそういう気候変動によって、まあ、災害のようにまたそれで、なんていうのかな、日常の生活がなかなか起こりにくく、あの送りにくくなっている方々っていうのも出てきているという中でいくと、うん、まあ、世界的にはこれ大きなキーワードになっていくんだろうなと、あの気候変動のね話っていうのはね、うん、多くの方々にまたその難民も含めてですけれども産んでしまう可能性があるななんていうような感じていて、うん、まあ、この辺でいくと学生さんも含めてですね、まあ、次の世代にこう押し付けてしまうような話になりがちなんですけれども、やっぱりそこにどうやってアクションできるかっていうのは随分若い子たちも考えてるだろうななんていうことを思っているところです。うん、ね、一方でね、まあ、そのコロナ禍でなかなか活動が、進められない部分はあると、まあ、海外での活動というのはなかなかできてないというようなことですけれども、うん、まあ、実際この、なんていうんですね、子ども食堂というか、その難民の方が、あ、日本にこの在留外国人の方々を、そのお野菜を通し、ね、を通してというような活動、これは、どうですか、やっていて、その、外国人の皆さんの声だとか、うん、それまた携わっているボランティアの皆さんの声だとか、もちろん必要な活動だということは前提になると思うんですけれども、こういう活動を通して何か学んだことなどありましたら教えてもらえますか。
そうですね、まあ、若い方たちと一緒にやっているので、まずそもそもコロナ ですね、若い人たちがなかなか外に出れないとかね、人に会えないという状況がある中で、まあ、そもそもこの野菜を届ける活動が丹波というところに学生さんを連れて農業を、うんうん、学ぶところから始まったんですね。
あ、なるほど、農業学ぶところから学生さんが。
そうそうそう、うん、これはやっぱりこう災害の後の復興支援やるときに、まあ、国内でも海外でも農業ですごく、ね、世界中にあって非常に重要なキーワードだと思って、それをこう、うん、学生さん自身と一緒に学びながら、それでまあいずれ、まあ、今コロナで海外に行けないけども日本の足元のことをね、まあ、学びながら、そこで食のこととか、まあ、命のこととか地域のことみたいなことを学ぶと、でそれがいずれ海外にもつながるんじゃないかというところから始まったんですよね。でそれをじゃあ今度その野菜をじゃあこう神戸市内の、まあ、コロナで困窮している子どもたちとか在留外国人の写真に届けるということが、まあ、そのつながっていったわけですね。
うんうん、
でそれを届けながらやっぱりそこでこうリアルにですね、こう会ってその方たちの話を聞く、野菜は一つのこうツールというかね、まあ、そこをきっかけにその普段僕らは見聞きできないようなこうリアルな情報に若い人が触れるということで、あ、身近なことでこんなことが起きてることなんか知らなかったっていうね、学生さんが言ってたり、でそこからやっぱりちょっと、あれ、日本ってこう多文化共生って言われてるけど実際はどうなんだみたいなところで、うん、学生さんがこうそこでこう問題意識を持つというか、そこはすごく意味のあることだなと思いますね。
なるほど、ね、この取り組みもったいない野菜瓶ということでね、チラシのお手元にもありますけれども、この過程、この活動をする過程の中でいろんな学びがある、特に学生さんなんかのね、いろいろ気づきがあったり、自分がその後何ができるかだろうか、それこそ先ほどの話じゃないけど自分ごとにかなり課題がなって、うん、いろいろ自分を見つめ直したり次何ができるかということを模索するなんていうことにつながってるんだななんていうふうに思いますけれども、
ですね、 震災支援の取り組みの中で足湯の取り組みがありましたよね、近藤さんのね、
はいはい、
であそこは一人一人にこう寄り添うという取り組みだったと思うんですけど、うんうん、まあ、それに近いものがここで見えるかなっていうふうにちょっと今感じたんですけどね。野菜を届けることで届けた外国人とあの一人一人と接する中で何が課題かというか何が問題なのかを支援する側も一緒に考えて何をすべきかを考えるっていう、まあ、そういう意味であの最後の一人までっていう高度さん の, あのスローガンといいますかテーマがありますけども、それとも共通しているところかなというふうにも感じました。
はい、ありがとうございます。その通りですね。まさに野菜もそうですし足もそうなんですけど、やっぱりそれを通じてその最も困っている取り残されている人たちのそばにいてその声を聞くということなんですよね。だから野菜、まあ、この間学生さんと一緒にウクライナの方に野菜届けたら、学生さんも初めてウクライナの人に会いましたって言って、やっぱりこう遠くで戦争が起きている、でもなんとなくこうニュースでは報道はいっぱいあるけども、なんとなくリアリティを感じないところがあって、でも実際にその目の前の方に会ってね聞いてると、やっぱりすごく大変なんだなってことがこう実感できたって言ってましたね。
なるほど。あのこれらの活動、大切な活動ですけれども、あの高堂さんではご寄付を受けてられてますよね。あの幅広い寄付を集めてらっしゃるんですよね。
はい、はい、ありがとうございます。そうです、うん、はい、野菜をですね購入する費用とか、野菜を運搬する費用、届ける費用とかですね、学生さんの交通費とか、まあ、そういうことで寄付をあの今集めてますので、どうぞご協力よろしくお願いします。
はい、こちらは高堂さん の, あのサイトの方から、ホームページの方から、
ね、ホームページ、うん、はい、
情報ありますし、はい、あの近畿労金のね、あの振り込み先もありますの、口座もありますので、そちらにね、あのご寄付をね、あのぜひ幅広くあのしていただいて、支えていただければなというふうに思います。うん、あのすごくね、そのグローバルな活動から、もともとはすごいあの阪神・淡路からスタートして、グローバルな活動、またローカルの活動まで幅広く手掛けられているな、必要な活動をされているなというふうに思いました。あの、まあ、あっという間の時間で、あの申し訳ないんですけれど、またあのぜひですね、情報をご提供いただいて、またこの番組にご出演いただければというふうに思います。あの本日は NPO 法人高度海外災害援助市民センターの事務局長、吉椿正道さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、そして NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。